日曜学校の皆さんは下の方に行ってください。今日はヨハネによる福音書の12章23節から23節25節まで、23節から25節までをお読みいたします。ごめんなさい、26節ですね。23から26までをお読みいたします。ヨハネによる福音書、新共同訳では192ページになります。お読みします。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今日はこの特に25節の自分の命を憎む人ということについてお話をしたいと思います。25節には自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るとあります。これは、普通に考えると本来はこの逆であります。自分の命を愛する人はそれを保って永遠の命に至るし、また自分の命を憎む人はそれを失うと考えるのが普通ですね。ところが聖書はその逆のことを言っているわけです。自分の命を愛する者はそれを失ってしまう、またそれを憎む人はそれを得るという、一体これはどういう意味なんでしょうか。自分を愛する、自分の命を愛する者というのは、その意味はですね、自分を必要以上に可愛がるということです。自分を大切にするということとは違うんですね。ですからこの愛するというのは、むしろ甘やかすというような意味なんですね。自分を甘やかす、過保護というんでしょうかね。自分を甘やかした、甘やかす人というか、自分を甘やかすというのはじゃあどういうことかというと、それは、自分が認められたい、称賛されたい、報われたいという気持ちが、必要以上に強いことなんです。逆に言えば、なぜこんなに一生懸命やっているのに認めてくれないんだろうか、褒めてもらえないんだろうか、報いを得られないんだろうか、そういう気持ちがあるとすれば、それはこの自分を愛する、自分を過保護にしている結果であります。 そういう気持ちというのはみんなの中にあるんですね。皆さんあると思います。あるいはそういう経験をされたことは多いと思うんですね。私もそうです。なぜこんなに一生懸命してあげているのに、うちの旦那は私がこんなに一生懸命ご飯を作ったりお掃除をしたり洗濯をしたりしているのにありがとう一つ言ってくれないんだろうか。なぜうちの嫁さんは俺がこんなに朝から晩まで額に汗して必死で働いているのに「いつもありがとう」の一言が言えないんだろうか。あんなに一生懸命してあげたのになぜあの人は分かってくれないんだろうか。そういう気持ちというのは私たちの中に実は、まあ、誰にでもあるものなんですね。それは当たり前のようにも思いますけれども、実はそれは私たちの生き方をとても悲しいものにしている気持ちなんですね。でこんなに一生懸命やっているのに報われないというのはですね、これだけやればこれだけの報いがある、これだけやればこれだけ称賛される、これだけやればこれだけ認められたい、認められなければならないという期待があるわけです。自分の中に人生というのは期待と失望ですからね。期待がありますよ。しかしその期待に応えられなかったとき失望するんですね。これだけやれば100万円くれてもおかしくないと思うのに50万円しかくれなかったら50万円分失望するわけです。逆に例えばですね、皆さんがお家の草むしりかなんかをされてですね、隣のうちの庭にもちょっと雑草が生えてたんで、ものの5分ぐらいだから一緒に草むしりをしてあげたと、まあ、しましょうかね。まあそんなのは別に自分もやってることだからついでだと。ところがそれを後から気がついた隣の奥さんがですね、大いに喜んでくださって お中元にもらったカニ缶を5つぐらい持ってきてくれたと、ね、しましょうか、ね。まあ、自分は期待してないんです、やったことに対してね。でもそれに対してもうはるかに大きな、まあ、報いというかがあった時、まあ、嬉しいんですよ。あるいは会社でね、思わぬボーナスが出たとか、まあ、最近そういう話聞きませんけれども、人間というのはですね、期待に対してどれだけ報いられたかということで心の満足が決まってるんです。一生懸命やらなかったら別に大してもらわなくても失望しないんですよ。つまりですね、努力したとか頑張ったとか一生懸命やったという気持ちはそれだけたくさんの報いを求めるものなんですね。でもそれは自分を愛する気持ちから出てるんですね。自分は当然報われるべきだ、認められるべきだ、称賛されるべきだという気持ちがあると、それが叶わないときに失望するんです。失望したり落胆したり傷ついたりします。あるいはですね、この被害者意識っていうのがありますね。被害者意識、なぜ自分はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、なぜ自分だけこんなに傷つかなきゃいけないんだろうか、なぜ自分はこんな痛い目に遭わなきゃいけないんだろうか、不幸なんだろうかっていうのですね。そういう気持ちがありませんか。でこれもですね、自分を愛する気持ちから生まれてます。それはですね、自分はこういう境遇にあってはいけないという前提があるんですよ。自分のように素晴らしい人はこんなに不幸があってはいけない、自分はもっといい、もっと素晴らしい人生を歩んでしかるべきなんだっていうですね、この、まあ、一種の成功哲学というのはね、そういうようなものが、まあ、これは社会全体の問題としてもあるわけですけれども、 から自分をあまりにも評価しすぎたり可愛がったり甘えさせたりしていると、それだけ失望が多いんです。傷つくことが多いんです。落胆することが多いんです。そういう人生はですね、いつまでたっても満足はないんです。報われることはないんですから。自分の思う以上にペイされることはないんですから。よっぽどのことはない限り、でも仮にあったとしてもですね、すぐにもそれで終わりですよ。これだけしてやったのになぜ答えてくれないのか、こんだけやったのになぜ帰ってこないのか、そういうことないですか、そういう疑問みたいなの、ね、そういう気持ちを抱えて生きているとですね、命はどんどんどんどんすり減っていきますよ、ね、人生をそれは失ったのも当然ですね。自分を愛する人は自分が称賛されず認められないときに失望します。自分の思った通りの結果にならないときにがっかりします。そして自分は悲劇のヒーロー、ヒロインになってしまう。いつも被害者意識があり、いつも傷つけられた感じがありですね、傷つけられることを待ってる人がいますね。なんか傷つけてほしいんじゃないかと思う。口を開くと傷つけられたとか、口を開くとですね、なんかあんなこと言われたとかですね、いつも自分が悲しいお話のヒロインみたいな、ヒーローになったり、馬鹿げてますね、そういうのはね。その人は本当に人生を損してます。命を損じている。人生を失ったに等しい。自分を過剰に愛するとそうなってしまうんですね。でもキリストは自分の命を憎めと言われた。憎め。これはですね、自分の命を軽んじて、粗末に しなさいということじゃないですね。そういうことではもちろんありません。これは自分の命を愛するということと逆の意味で用いられているわけです。自分の命を粗末、憎むというのは、この今読んだ前の24節のこの一粒の麦のお話、この言葉が説明してくれます。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶと。この自らが一粒の麦となって地に落ちて死ぬ、これこそ自分の命を憎む生き方だというですね。地に落ちて死んだ麦は多くの実を結びますが、その麦そのものはその、種となるわけですから忘れ去られてしまう。今から8月になるとですね、8月になりましたね、もう、新米が出てきますね、皆さんも楽しみですね。お米はやっぱ新しい方がうまいな、でも美味しいご飯を食べるときにですね、このご飯の種はどんなだったんだろうななんて考えることはまずないですね。その美味しいご飯だけ食べてるわけですから、ね、でもその美味しいご飯の一口のためには種があるわけですよ。でもその種は人の口に入ることはない、忘れ去られて田んぼのどっかでなくなってしまう。そういう生き方ができますかということなんですよ。これはですね、20世紀に対する挑戦みたいな言葉ですね。20世紀は称賛、誰かを称賛してきた世紀ですから、有名になりグラビアに乗り認められる、そういう姿ばかりを我々が見て憧れているもんですから、やってることに対して報いがないとがっかりするんですよ。でもキリストは、私たちは誰からも知られず、誰にも認められず、誰からも称賛されないで、しかし誰かのために生きた時、あなたの命は本当の命になると言われる。あなたは命を得ると言われた。その私たちに与えられているこの命をですね、自分のために使うんじゃない、 誰かのために使う、誰かのために自分の人生が使われるという時、そしてそのことが誰にも知られない時、私たちの人生は本当に満足した幸せな人生を得ることができる。そしてそれを保って永遠にの命に至る。この与えられた命はわずかです。人生は本当に短い、この本当に短い命の間、私たちはいつまでも自分自身がを可愛くて可愛くてですね、自分が認められたくて称賛をされたくて報われたくて、もうそれが叶わないで失望したまま終わるんでしょうか。燃え尽き症候群なんてね、最近言わなくなりましたけども、ありましたが、今でもあるんですね。燃え尽きる、なぜ燃え尽きるかというと、それは称賛されないから、報われない、自分の努力は報われない、ああ人生なんていくらやってもしょうがないんだな、そうなんです。それでいいんです。誰からも報われる必要はないんです。いや、その時こそ本当に実は価値がある。本当の価値は報われないところにあるということです。報われないからこそ、称賛を受けないからこそ、誰からも知られないからこそ価値がある。その行為にこそ神からの報いがある。26節の最後のところに、私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださると。私たちは自分自身を大切にしようと、自分で大切にしようとして努力して失敗します。でも私たちが自分の命を憎み、自らを犠牲にしているときに、父なる神様が大切にしてくださる。しかも永遠に大切にしてくださる。自分は不幸だと思ってる人いませんか。なぜ自分はこんな不幸なんだろうか、自分、なぜ自分の人生はこんなになっちゃったんだろうかなんて思ってる人いませんか。その人は自分を愛している人です。そして死ぬまで不幸が続きます。どっかで変えなきゃダメです。自分が不幸になって、誰かのために自分が犠牲になって、そしてそれが誰からも知られなくて、認められなくて、報われなくて、そこで幸せを感じることができる人生を選び取らなければ、いつまでたっても不幸です。いつまでたっても悲しい顔してなきゃいけない、いつまでたっても暗い、ああため息をですね、毎朝つかなきゃいけない、ああ今日も一日なんてね、朝起きて辛い気持ちで起きなきゃいけない。今日はどうやって自分を犠牲にしていこうか、どうやったら自分は一粒の麦として死ぬことができるだろうか、考えて起きてみてください。ワクワクします。そう思って眠ってください。ワクワクしますね。ああ今日一日本当に報われなかった、よかった、今日一日誰も私のしたことを気づいてくれなかった、よかった、今日一日あの人は私に優しい言葉を一言もかけてくれなかった、よかった、そう思えますか。思えないでしょう、だから寝てても胃が痛いんですよ。だから熟睡できないんです、安眠できないんですよ、そういう不満がいつもいつも心の中にぐつぐつあるからですね、煮こごりみたいになっちゃってね、お腹の中が、命をそういう人は損してるんです、失ってるんです、人生を。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、その通りなさったのが私たちの救い主イエス様じゃないですか。イエス様は十字架にかかって称賛され、報いを受け、またみんながそのことを認めることを願っておられたでしょうか。とんでもない、キリストの十字架のもとから弟子さえも逃げてしまった。でもだからといって、ああなんて私は不幸なんだろうか、聖書に書いてありますか、キリストは最後完了した、満足したって言って 十字架で死なれたんですよ。満足してるかどうかって言うんですよ。大体顔に現れますね。ご飯食べた後みんな満足そうな顔してるでしょ。いい顔してますよ、おいしいもの食べた後ね。でも長続きしないんですよ、ご飯の満足はね。何かから与えられる満足は長続きしないんです。私たちの満足は神からいただかなきゃいけないんです。神からの報いを、神が私たちを大切にしてくださるこの永遠の報いを求めなければ、いつまでたっても苦々しい顔をしますよ。だそのわずかじゃないんですけどね、本当にこれは大切なことです。私たちの人生を、皆さんの人生が生涯不幸の塊になるか幸せの塊になるか、ここにかかってる。犠牲になれることを喜べる人は命を憎んでいる人なんですね。本当にそれは私たちを幸せにしてくれる。そしてその幸せは永遠に続きますから、ね、報われ、人から報われるとか社会から報われるとか家族から報われるとかっていうのはですね、一瞬ですから ね永遠には続かないんですよ。キリストによって私たちは人生を変えていただいたんですから、キリストに従うものになりましょう。26節に、私に仕えようとするも私に従えと命令で書いて、私に従えと、私に従って地に落ちて死になさい、一つの無意になりなさい、一粒の麦が地に落ちて死ななければそのままだと、そのまま、私たちはね、そのままでいたいと思うからダメなんですよ。この一粒の麦がね、いくら頑張ったって称賛されないんですから。一粒のお米がね、いくら頑張ったってね、どんなに美味しいお米でピカピカになってもですね、一粒の米ですからね。あなたは一粒の米のまま生涯生きていくんですか。そのちっぽけな米を磨き立てて、ね、研ぎすぎちゃって粉にしちゃってね、そういう方をするんですか。いや、それとも、いや、この麦はもう、この米はもう、私はもうこれでいいんだ、私を通して誰かが幸せになればそれでいいじゃないか、そういう方をすることはできるか、ね、ここに私たちの人生の成功と失敗がかかっているんです。自分の命を愛する者はそれを失う、自分の命を愛する者はそれを失うんです。なぜ自分は認められないのか、称賛されないのか、報われないのか、そう思ったらそれは命を愛していることですから、気をつけましょう。自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る、永遠の命に至る、その生き方をしたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、聖書の御言葉を感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様に従う者になれますように、誰からの報いも求めず、一粒の麦として自らを犠牲にしていくことを喜べるものとなりますように、そのことを満足していく人生を選び取れますように、どうぞこの世の流れとは逆行するようなこの聖書の言葉ですが、永遠に変わらない真理ですから、この真理にかけていく人生を選び取らせてください。もし私たちの心の中に認められない、称賛されないという虚しさがあるならば、どうぞ自らの弱さ愚かさとして気づかせてください。一日一日本当の満足を得て生きていくことができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。